ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。12月のお便りテーマは今年を振り返ってでお届けしてきました。今日の放送で今年の桃缶は最後となります。来週は大晦日で特別番組が放送されるということで、桃缶は1週間お休みとなってしまいます。ですので今年の最後、今日の放送も皆さんと一緒に今年を締めくくるような気持ちで楽しくお届けしたいと思っていますので、ぜひ1時間お付き合いください。最初に告知をさせてください。この番組でも何度か告知をさせていただいてきましたが、だんだんと日にちも迫ってきたので初めに告知をさせてください。ライブのお知らせです。1月11日日曜日、藤谷桃ニューイヤーライブ2026開催します。毎年この時期に皆さんと一緒に楽しい時間を過ごさせていただけるのを私も楽しみにしています。お時間は会場が1時半、開演が2時となっています。約1時間くらいのステージになるかと思います。場所はキャロットハウス D スタジオ、西武新宿線沼袋駅から歩いてすぐのところにある会場です。いつも同じ場所でお届けしています。そして今年も私とそれからギターのケンちゃんが参加してくれます。入場は無料となっているのですが、お席に限りがありますので予約制とさせていただいています。お申し込み方法はメールかファックスでお願いします。 E メールは pr@carrothouse.net pr@carrothouse.net、 またはファックスは03-5380-6353 03-5380-6353、E メールかファックスのいずれかでお申し込みいただけますと嬉しいです。詳しいことは私の様々な SNS にも詳しく載っていますので、公式ホームページ、インスタグラム、フェイスブック、X などご覧になりやすいものからチェックしていただけたらなと思います。そして2026年のカレンダーもその時に販売したいと思っていますので、ぜひぜひ皆さん遊びにいらしてください。本当に小さなアットホームな会場なので、お席が満席になってしまうこともありますので、いらっしゃれそうという方はお早めに予約をお願いいたします。さあ、それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム神桜さん、ももさんこんばんは。今年一番の私にとってのニュースは孫が生まれたことです。娘の結婚が遅めだったので、孫に会うことは難しいだろうなと思っていたので、本当に嬉しいサプライズでした。自分が子供を育てた時は家でお店をやっていたこともあり、本当に忙しく、ゆっくり子育てを楽しむような余裕も記憶もありませんでしたが、孫となると可愛いですね、かっこ笑う。近くでゆっくり成長を見守りつつも、大変な時は娘たちのサポートをしてあげたいと、ばあば張り切って頑張っています。来年も小さな子供の賑やかな声に包まれながら楽しい一年にしたいです。神桜さん、お便りありがとうございます。わあ、それはビッグニュースですね。お孫さんが生まれたということで、いや、おめでとうございます。お幸せいっぱいですね。私の父も、それから主人の方のばあばとかもみんな言っています。孫は可愛いねってやっぱり自分の子供となると責任もあるし、 初めての子育てだったりするねこともあるので、やっぱり親の方は大変いっぱいいっぱいっていう風になってしまうことが多いと思うんですけれども、そのじいじばあば世代からすると孫というのは可愛いものなんだそうです。私もわかりません、孫の可愛さはまだ経験したことがないからわからないですが、またきっと子供とちょっと違った感覚になるんだろうなって思います。まあ余裕もねきっとありますし、子育てを一通り経験してね、それでおじいちゃんもおばあちゃんもになられるわけですから、もっときっとそう、そういう意味でもこうなんかゆっくりとね、余裕を持って見てあげられるみたいなところもあるんでしょうし、なんかさ、可愛いところだけ、可愛がるところだけ楽しめるから孫は可愛いのよなんていう風に言ってたりもしますね。いやでも本当に家族が増えるって嬉しいことですよね。いいですね。私も実の母を病気で亡くしているので、その子育てする上で一番の強力なサポーターはやっぱりばあばなんですね、主人のお母さんなんです。でラッキーなことにすぐ近くに住んでいるので、困った時はすぐに助けに来てくれるし、私がいろいろとね仕事をこうやって続けさせてもらっている時にやっぱり見ていてくれるのはばあばだったりするので、もう本当に感謝してもしきれないなという感じで、もちろんじじたちも助けてくれてますけどね、でもやっぱりその女の人っていうかお母さんの経験のあるばあばっていうのはすごく強い味方でして、何でももう安心してお任せできるようなそんな方なんですけど、そうなんです。でもきっとほら、いろんなばあばと一言で言ってもいろんなタイプの方がいて、孫との接し方、それから子供たちの接し方ってきっと皆さんそれぞれだと思うんですね。で違うと思うし、そのお嫁さんと、まあ、お姑さんになるわけじゃないですか。そうするとお互いの考え方とか、例えば相性だとか、いろんなことがきっとねそれぞれにあったりすると思うんですけれども、うちのばあばの私の一番こう、まあ、感謝というか尊敬しているところで、私たちが困った時にはいつでもサポートするよっていう、そういう気持ちのすごく強い方で、その近くに住んでるし孫だし可愛いしってなると、そのこちらが助けを求めていなくてもいろいろやってあげたくなっちゃうことっていうのもきっとあると思うんですよ。なんかいろんな人の話を聞いてるとね、そうするとこうどんどんどんどんあれもやってあげる、これもやってあげるって、こうした方がいいわよ、子育てはこういうものよ、私はね子育ての先輩だし、今まで主婦も長くやってきてるから、子供を育てる時の家事はこうした方がいいわよ、こういう方がいいわよっていう、そのアドバイスをたくさんくれる方もいらっしゃると思うんですね。でそれがすごくありがたいことももちろんあると思うんだけれども、うちのばあばのスタンスは基本その自分のやってきたこととか自分の考えを押し付けるってことを一切しない方で、こういう時ってばあばどうしたらいいですかねって言ったらものすごいアドバイスをくれるし、あーこれが今困ってるかばあば助けてほしいんですって言うと、もう本当にいつでも駆けつけてくれて助けてくれてっていう人なんですが、そのばあばのペースでこういう育て方は違うんじゃないとか、子供にこういうこと言ったらダメなんじゃないとかっていうことを一切言わないでくれていて、でもきっとそれってものすごくばあばの愛情なんだろうなって私は日々感じていて、全然私も仕事を中心だからできないことがいっぱいあって、お家のことも手が回らないこと、子育てにおいてもまだまだ全然不合格な部分ってたくさんあると思っていて、そうすると近くで見てるばあばから、あらあら、なんかこんなところがまだ掃除ができてないわとか、お皿洗いがうまく回ってないんじゃないかしらみたいに思うことってきっと多々あると思うんですけど、そこを責められたことは一度もなくて、で私が知らないうちにさ、子供たちをね見ててくれたりするようなタイミングでうちに来て見てもらってる時に、はっとばあばが帰った後に見てみたら、ここがすごい綺麗になっていたりとか、私が手が回らなくてどうにもならなかった家事がすっと一箇所解決していたりとか、そういうことがすごく多くて、だけどやってあげたわよみたいな、こう感謝を求められるようなことは一切なくて、 忙しくて大変だからねって私がお礼を言うとそういう感じでいつもね言ってくださるんですね。もうそれって本当になんかありがたいことだな、幸せなことだなってお嫁さんの立場として私はいつも感じていて、さあなのでこう助けてほしいっていう時にやっぱり助けてあげるっていうその信頼というかもう安心感、そういうものもすごく大きいなって、いつも助けてもらっていなくてもいざとなった時に助けてくれる人がいるっていうだけでもすごくこう心がね心強いっていうのかな、安心できるなって思います。そんな感じで私もものすごくパパやもちろんじいじたちにもそうです、助けてもらってることたくさんあるので、そうやってねみんなにこう守られながら育っていく子供はまた子供は子供ですごく幸せだと思いますし、いろんな人からの愛情ってちゃんと子供たちは感じ取って育っていくと思うので、神桜さんのお孫さんはきっと幸せいっぱい大きくなっていくんじゃないかなと思います。バーバー頑張ってくださいね。お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームルーキーさん、桃さんこんばんは。今年を振り返って転職をしました。数年会社員を続けてきてそれなりに頑張ってきはしましたが、なんだかしっくりきていないような感覚があって、もう一度自分のやりたいことを見つめ直した時に、子供が好きで学校の先生になりたいと思っていたことを思い出しました。そこから思い切って転職を決意し、今年夢を叶え小学校の先生になることができました。全く違う職種なので初めは戸惑うことばかりでしたが、少しずつ子どもたちとの距離も縮まってきて、そんな子どもたちが本当に可愛くて、これが僕がやりたかった仕事かもしれないと思えるようになってきました。思い切って転職してよかったです。頑張ります。ルーキーさん、お便りありがとうございます。これまた大きな生活の変化ですね。今年転職をされたんですね。同じ職種であっても転職をするとなると環境も変わり人も変わり大変ですが、全く違った職業に転職をするっていうのはきっとそれ以上に戸惑うこともね多かったって書いてありましたが、そうだったんじゃないかなって思います。でもそのもともと自分がやりたいって思っていたことを叶えることができたということですもんね。それは良かったですね。いやー、この文章を読んでいて子供たちが本当に可愛くてやりたかった仕事だなって思えるようになったって、こういう先生に教えてもらえる子供たちは本当に幸せだと思います。私も子供が小学生なので2人とも小学校の先生たち本当に素敵な先生たちたくさんいて、担任の先生とかにもいろんなことを、なんか子供たちがね何かに悩んだり、お友達同士でやっぱりちょっとしたトラブルが起きたり悩んだりってした時に、この本当にこう本音で相談できるような先生でして、今特にお姉ちゃん6年生なので、小学校6年生って結構こうデリケートな時期で、やっぱりねだんだんこう 学年も上がってくるといろいろ人間関係で難しいことも出てきたりとか悩むことも出てきたりするんですけど、そういう時に先生に本音でこう相談できるっていう、そのなんか先生との距離感だとか、もちろんそれは先生が作ってくださっているものだと思うんですけど、いやー本当になんかすごくありがたいなって、小学校の先生たちいい先生で恵まれているなって感じることも多いです。娘はそんな感じでいつもね、先生に相談し、親に相談し、友達に相談しみたいにしながらね、いろんな問題にこう立ち向かっていってるなってこう親として見ていて思うんですが、そうやってでも頼れる人がたくさんいて、話ができる人がたくさんいるっていうのはすごく大事なことですよね。小学校の先生本当に大変な仕事だと思います。子どもたちたくさんとこう一対一で向き合わなきゃいけないような場面もあるし、ただ勉強しているだけじゃないですからね、大変なことはたくさんあると思いますけど、でも子どもたちにとって先生の存在っていうのはすごく大きな支えになっていると思うので、やりがいを感じてお仕事楽しく続けられるといいですね。私は小学校の先生ではないですが、子どもたちにピアノを教えるという仕事をもう20年以上ずっと続けてきていまして、このラジオとか音楽活動のお仕事と同じぐらい大事にしているお仕事でして、そう今年はね、なんかより一層今年を振り返ってですけどね、私にとってなんか音楽教室においてよりこう音楽を子どもたちに楽しんでもらうってなんだろう、どうしたらいいんだろうっていうことをすごく考えたり挑戦したりした一年だったなーっていうふうに思っていて、そうなんです。あの音楽活動の方ではなかなか大きな変化とかがなくてね、申し訳ない気持ちもいっぱいなんですが、私自身の一年を振り返るとものすごくピアノと音楽にどっぷり使った一年だったなというような感じでして、その今まである普通の、まあ普通のっていうのが一般的なピアノ教室っていうのから、もう一つ、もっと子供たちが音楽楽しいなって思えることを何かできないかなとかっていうことを、そう今まで以上にちょっと考えたりした年でして、そう、私の音楽教室基本的にもう楽しむことが第一で、しかも、その、ピアノ、私ピアノをずっと大学までやってたから、ピアノを教えることが、まあ、一番メインではあるんですけど、でも私の目標は、ピアノが弾けるだけで終了というよりも、その子その子それぞれの子が一生人生において音楽を楽しめるっていうことが一番できたらいいなと思っているところなので、ピアノはその一つの手段に過ぎなくて、ピアノを通して楽譜は読めたり、歌うことができたり、音程がね、分かったりとか、そうだな、リズム感が良くなったりとか、いずれ習い事としてのピアノはどこかで卒業するっていう時期が来てしまったとしても、その後の人生で歌うことが好きで歌い続けていたりとか、また違う楽器に挑戦したくなったり、そうだな、音楽を聴くことが楽しいでもいいし、なんかどんな形であれ音楽をなんかずっと楽しんでいられるものになったらいいな、そのきっかけとして小さな子供たちにピアノがあるといいな。もちろんピアノをずっと弾き続けてくれたら嬉しいですけどね。なんかでもそれだけがゴールじゃなくてもいいのかなっていうスタンスでやっているので、そう、発表会もしっかりクラシックの曲もみんなに弾いてもらいますが、もう2部は本当にみんなのやりたいこと、何でもいいからやりたいこと提案してみてっていう感じで、選曲するところから歌を歌っちゃう子もいたりとか、そう楽しめることだったらもうできる限り先生可能な限りはもう協力するからっていうスタンスで、普段だったらこういう曲をクラシックでね練習している子にとってこの曲はちょっと難しすぎるよっていうものを例えば選んできちゃったとしても、なんとか一緒にこうアレンジを変えてこれを弾くことはできないだろうかとか、もっとまた違った楽譜探してくることできないだろうかとか、じゃあ連弾だったらいけないかなとか、まあそんな感じでね、すごくこう2部を楽しみに1部と2部と分けてるんですけど、2部はそちらのもうみんなが好きなことをやりたいコーナーみたいな感じで、でもやっぱりそういうものを通してすごく普段以上にみんなの力がこんなに今まで練習したことなかったねって思うぐらい 好きな曲を弾きたいって思いで頑張って練習して、結果すごく上達を感じたりだとか、あとまあ日々のレッスンの中でもピアノの一般的なレッスンってこういうものっていう方がもちろんあるんですけれども、まあ私もそうやって育ってきたし、でも意外とそこに当てはめちゃうと音楽楽しくないとか、練習が嫌だ、ピアノを教室に行くと弾けてないと先生に怒られるからもう嫌だ行きたくないでやめていっちゃう子が結構いるんですけど、でもそういう子たちもまた違った角度から一緒に楽しんでいくと、あれもう一回ピアノを楽しいと思えたね、続けられたねっていう子が結構多くて、今までに本当にもう何人もそういう子がいまして、私の教室に来てくれたかで、そうそう、だからそういうそのちょっとしたこちらのこうレッスンの仕方だったりっていうものによって、ピアノつまらないもの、音楽ってこうできないと怒られちゃうから楽しくないものっていうイメージをいかに変えてあげられるかなっていうことをすごく考えながらやってきて、でその手応えがなんかちょっとずつそう感じられてきたなーなんていうふうに最近ちょっと思っていて、そうなのでね、ピアノだけじゃなくて、まあ、ドラムを叩いてみたりとか歌を歌ってみたりとか、はたまた楽譜をちょっと書いてみたりとか、なんかいろんなことをしながら音楽に全部つながることばっかりなんですけど、しながらピアノを続けていけたらいいなっていうものが、ちょっとずつなんか私の中でイメージしたものが実際に子供たちの反応を見てこう帰ってきて嬉しいなって思う瞬間も今年は多かったりして、そんなのでまあ振り返ると私にとってはそんな一年だったなーっていう風に感じました。でも本当に子供たちと向き合ってると嬉しいこともたくさん、教えられることもたくさんあるなーって日々感じています。きっとそこはルーキーさんと同じなんじゃないかなーって思います。お互いにね、子供たちと全力で向き合って来年もいい年にしていきたいですね。頑張ってくださいね。お仕事続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームキラキラの田村さん、ももさんこんばんは、お久しぶりです。キラキラの田村です。私のお気に入り、すいません、先月のテーマなんです。周回遅れでごめんなさい。全然大丈夫です、ありがとうございます。めちゃ古い話なんですが、自分が小学校3年生の時に講談社の学習図鑑という図鑑シリーズのうち地球の図鑑というのを買ってもらったことがありました。この図鑑は地球の構造とか地形地質、岩石鉱物、そして化石などを紹介する図鑑で、自分のお気に入りの図鑑の一つだったのですが、大人になった現在の自分の趣味などにも大きく影響を与えた書物でもありましたね。この中に疑わしい化石というページがあって、そこには化石なのかどうか不明な岩石の写真とその説明が書かれていました。その疑わしい化石の一つに、先カンブリア時代、つまり今から5億4000万年以上前のコレニアという名前の化石の記載があるんです。その説明を読むと、幾重にも丸みを帯びた線が見えるだけで、どうも生物の化石とは考えられませんと書いてあるのですが、子供心にもその謎めいた模様の不思議な石が気になり、とにかく実際に一度見てみたいとそれ以来ずっと思っていました。このコレニアはその後の研究によって、今からおよそ17億年前に生息していた卵巣類の化石であることが分かったそうなんです。つまり疑いは晴れたわけです。しかしそんな古い地質なんて日本にはどこにも存在しないし、博物館にも見物の展示がないので、いつか機会があれば実際見てみたいと思いながらも見ることができず、今日に至っていたんですね。ところが最近になってネットでいろいろ見ていたら、岩石とか化石などを販売する地学系の専門販売店でこのコレニアを売っていることが分かったんです。とはいえ、そんな古い時代の化石なんか めちゃめちゃ高価なんだろうなって見てみると、なんとビール一杯飲んでラーメン餃子を食べるくらいの価格なんです。これにはびっくり。なんでそんな安いのかなとよく調べてみると、このコレニアの産出地である北アメリカとか中国などでは建築物の石材として販売されているらしいんですね。つまり現地では珍しくないからなんだそうです。ということは現地に行けばいくらでも見られるだろうし、採掘している現場には石材のかけらなんかそこら中に落ちているだろうから、いくらでも拾ってこられるってことですよね。それはぜひ行きたい。でもそうは言っても行くためにはお金もかかるし、それよりも国内で買った方がずっと安いし、入手も早いじゃないですか。ということで岩石鉱物や化石などの専門販売店に行って買ってきたんです。ラジオだとお見せできないのが残念ですが、ももさんには写真でお見せしますね。不思議な模様のある石でしょう。これをももさんがラジオでどのように紹介するか楽しみですが、これが今から17億年前の生物の化石なんです。17億年前といえば、地球上の生き物といえば海に漂うこのような藻だけ。魚も貝もいません。海も湖も、そして山や谷もあるし、雨も降って風も吹く。でも生物といえば動物はもちろん植物も全くいない時代。なんか想像できそうなできなそうな不思議な世界ですよね。この石を眺めているとそんな時代のことを語りかけてくれるんです。自分が小学生の頃からずっと会いたかったのを知っていて、何十年も経ってやっと会えたね、待っていたよと、これまで図鑑でしか見たことがなかった17億年の化石が語りかけてきます。まさに時間を超越した出会いでした。興味のない人から見ればただの石ころなのですが、これこそ自分のお気に入りです。お気に入りとの出会いって時間や場所を超越してやはりいいものですよね。ではまた。キラキラの田村さん、お便りありがとうございます。このラジオの一つのお便りで、なんか私まで一緒にタイムスリップしたような、なんかものすごく壮大な話を聞かせていただいたなーって思います。いや、なんかいろんなことを読んでいて感じたんですけれども、まず最初にね、思ったのは、小学校3年生の時のその一冊の本との出会いで、後のその人生、田村さんの人生において、こうお仕事だったり趣味だったり、いろんなものに何かこうつながっていくものなんだなぁなんて思うと、私が今子供たちに一冊買い与えている本によっても、その後の人生に影響を与えるのかもしれないなって思うと、なんかすごくこう身が引き締まる思いもありつつ、でもなんかすごく面白いなーって、今こういろんなものを見ていたり読んでいたり子供たちはねしますけれども、その中でどんなものにより一層興味を持って、それがこう大人になっていくまで影響を与えていったりすることがあるのかなーなんて思うと、すごくちょっとワクワクするような思いにもなりましたし、なんかよりなんか素晴らしい本を買ってあげたいななんていう気持ちにもなったりしました。そうそう、このね学習図鑑っていうのは、そう今もね実際にいろんな出版社から出ていて、結構厚ぼったい本なんですよね。大きくて立派な本でたくさん種類があって、そう、うちの子供は電車がねすごく好きな子なので、鉄道の図鑑をそう読んでいたりとか、あとそう娘はやっぱり音楽を大好きでやってるので、音楽の図鑑とか、そうそう、そういうものがやっぱりあって、でもそう興味、大人もね興味深いなと思うような図鑑がいっぱい出てるんです。宇宙のこととか、そう田村さんと同じ地球のこととか、歴史のこととか、いろんなねなんかサイエンスのものとか、そうの出てるんですよね。子供たちのための本では決してないなって見ていると思います。すごく興味深いものがたくさんありますけれども、 そんな中ですごいお話ですね。いやー、その小学校3年生の時にいつか見たいなと思っていたものが何十年かこう経って出会える時が来るんだなって、もちろんそれはこう田村さんがやっぱり心に残っていて常にアンテナを張っていたからこその今の出会いだと思いますし、それだけ思ってもそれってタイムスリップじゃないですか。その何十年の時を超えてじゃないですか。でもこの化石単体で見たら17億年ですかのタイムスリップじゃないですか。その当時のものが化石となって今現代の私たちが見ることができる、触ることができるって思うと、これまたすごいことだなって思います。とっても綺麗なね、あの模様でした。お写真ね、メールと一緒に送ってくださったんですけれども、いやー、でまたそんな17億年ぶりに会える化石なのに、この表現が面白くて笑ってしまいました。ビールを一杯飲んでラーメンと餃子を食べるくらいの価格って想像つきますもんね。普通そんなこう17億年も経った化石って購入することもできないぐらいの高価なもの、もう博物館に行かないとどこかの国の博物館でしか見られないものみたいなイメージがありますけれども、そのぐらいの価格で、そう、実はその現地ではね、いろんなその建築のものとして使われていたり、そんなに珍しいものじゃないからという価格なんでしょうけれども、なんかそこもちょっと笑ってしまいましたけど、でも値段じゃないんですよね。そこへのこう思い出とか思いがいっぱい詰まってるから、そう、高価か高価じゃないかなんかもう正直どうでもよくって、その小学生の少年だったね田村さんが今こうして出会えるっていうことの価値がすごいものだなって思います。いやー、聞いてる私もなんだか一緒にワクワクして楽しい気持ちになりました。でもそうなんですね、17億年前ってどうなってたかなんか想像もつかなかったけれども、海もあるし山や谷もあって雨も降って、それだけ思うとなんか今とあまり変わらないような気がしますが、何もその私たちが今目にしているような生き物はいなかった時代、魚も貝もなくて、いや植物もまだなくて、このね、卵巣類の化石っていう風にね、メールの中でお便りの中で書いてありましたけれども、卵巣類の卵巣ってね、藍色の藍という字を書いて海の藻とか の藻、海藻の藻っていう字かな、そうそうになるんですね。それで卵巣と読むんですけれども、バクテリアみたいなものでして、そうちょっと難しいから私も正確にお話しできないんですけど、まあ、このまんま読み上げますと、そう、卵巣またはシアノバクテリアというものは酸素発生を伴う光合成を行う細菌の、まあ、一つなんだそうです。で、こう陸上の植物のものも含めて全ての葉緑体は細胞内共生において取り込まれた卵巣に由来すると考えられており、難しいですよねちょっとね。まあまあ、要はでもその卵巣というものは植物の起源を考える上でとっても重要な存在なんだそうです。だからこの時代のその卵巣類の化石、だからその卵巣類があったことで後々のこの今私たちが出会っている植物だとか生き物にこうつながってくるというか、そういうものをなんだろうなーっていうふうに思います。いやー、面白い話でしたね、すごく。いやー、これはちょっと感動します。いやー、そうだと思います。で、その自分の子供、もし私だったとしたら子供時代の自分に本当に教えてあげたくなります。ちゃんと出会えるんだからねって、いつか出会いたいなと思ってた夢が叶うよ、楽しみにしていてね、なんていう風に自分の子供時代に伝えてあげたいななんて思っちゃいます。ドラマチックですね。そうそう、お気に入りって人それぞれ違うから、そうそう、ただのね、お気に入り石ころだと思ってしまう人もいるものかもしれないけれども、それは人によってはお気に入り宝物であったりするものってたくさんきっとあると思うのでね。いやー、とても素敵なお話を聞かせていただきましてありがとうございます。周回遅れ全然ウェルカムです。皆さんにもお伝えしたいんですけど、そう、どうしても収録の番組なので収録するタイミングと、またお便りを送っていただくタイミングとがこうずれてしまったり、またゲストさんがいらっしゃる回だとお便りのご紹介ができなくなってしまったりするので、 お便りをご紹介できる回っていうのが限られてしまっていたりして、そんな感じでタイミングが合わないとその月にご紹介ができなくなっちゃった、ごめんなさいっていうことも起こってしまうので、もう全くお気になさらず、一応こういうテーマで今月お届けしていますよっていう感じでお知らせはしますが、全然次の月になっても、はたまた何ヶ月後になっても、あ、そうだこういうのお便り前ねテーマだったな、ちょっと今言いたいなみたいなことがあったら送っていただいて全く問題ないので、いつまででも募集していますので、本当にその時期だけで送らなきゃと思わず、皆さん送りたいと思ったタイミングでお便りを書いていただけたらすごく嬉しいです。キラキラの田村さん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。桃缶を1年間今年も聴いてくださって皆さんにありがとうの気持ちを込めて、ブレッシングボッサバージョンお届けします。聴いてください。
Welcome to my wonderland. 幼い日に夢見た物語の続きを一緒に作り出そう。僕らだけのI'm not afraid to die.
藤谷桃でブレッシングボッサバージョンでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック、聴いてください。
少し元気がない君に、そうこの歌をプレゼントしよう。 Sing it, sing it, そう誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see, 日常忘れて Your heart 解き放ってたら Listen, 楽しい music身を任せて Everybody sing, everybody swing, enjoy. Oh, happy song. 世界のみんなが音の魔法にかかればいつでもが And peace. Oh, happy song. みんなで歌おうよ、愛と幸せの歌。 Oh, happy smileもし疲れてる時は、そう心も休めてあげよう。 Swing it, sing it, そう誰でもきっと癒される魔法だよ。 You see, 音楽はいつも Your friend, 君の友達。 Listen, 目を閉じれば It's you.Sing, everybody swing, enjoy. Oh, happy song. 世界のみんなと言葉を交わして音でつながろう。Love and peace. Oh, happy song. みんなの幸せ世界中に響かそう。Oh, happy smile. 君の笑えば同じ景色も。 ハピースマイル、君が笑えば周りのみんなもつられて笑い出す。ハッピースマイル、君の笑顔は幸せつなぐ魔法を、笑顔は君のハッピーマジック。
藤谷桃でハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日が今年最後の放送となります。2025年も皆さんに応援していただき、聞いていただきましてありがとうございました。このご挨拶をしたのがもう1年前かと思うとちょっと不思議な感じで、なんかそんなに経っていないような気がしてしまいますけれども、毎年毎年1年が経つのは本当に早いなと感じています。桃缶はゲストさんがいらっしゃる回、それから今日みたいに私が自由気ままにゆっくりとおしゃべりをさせてもらう回などなど、その日によってね、お届けの仕方が違うかなと思うんですが、それぞれに私はすごく楽しんでいて、私一人でお話しさせていただく日は皆さんからいただいたお便りをご紹介することができるので、一人で喋っているようですが、お便りで会話しながら、皆さんと会話しながら番組を続けていける感じがまたすごく嬉しいなと感じていますし、またゲストさんがいらっしゃる会は本当に魅力的な、さまざまな職種だったり、いろんな方が桃缶には遊びにいらしてくださるので、ゲストさんのお話からたくさん勉強させてもらったり、いっぱい影響を受けたり、たくさん笑ったり、本当にそんな時間を今年も過ごしてきたなと感じています。ありがとうございます。来年もね、また変わらずに、でも変わらずにというとあれか、もっともっとより皆さんに楽しんでいただけるような番組を目指して頑張っていきますので、ゆっくり水曜日の夜10時という時間を楽しみにしていてもらえるように頑張っていきたいと思います。ぜひぜひ来年もまた聞いてくださいね。来週は特別番組のため桃缶はお休みとなります。また皆さんにお会いできるのは2週間後ですね。冬休み、ぜひ皆さん楽しんで過ごしてくださいね。寒いですし、体調崩したりとかしないように気をつけて、楽しい冬休みをお過ごしください。今年も本当にありがとうございました。良いお年をお迎えください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララ、サラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。